Kiraku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
決まりましたね。
そうですね、
東京オリンピック。
はい、7年後ですね。
7年後言ったら
もうええ年ですよ。
もうええ年やな。60前になったんだ。
ちょっと還暦の前で、還暦前祝いぐらいで
うわお、もうそんなんなんや。
びっくりしますね。
まあもうあんまり考えたないな
ちょうど今の小学校高学年ぐらいがその時期に出るような感じちゃいます。
ああそうだよね。
今から強化してね。
うん、なるほど。そんな先の話か。なんかニュースやってたけど、なんやもう五輪商店街でもうオリンピックを使ってね、
はいはい、
わーっと盛り上げよう言うて、もうやってはりますて。
うん、もうやってますよね。
五輪カレーとかね五輪カレーは500円でご提供言って、ごつながりでね、
はいはい。
で今日テレビのニュースで言ってるのは、その扱ったらあかんらしいね、うん、
あ五輪という名前をね。
うん、五輪とかオリンピックとか。
あはいはい、
うん、あのそれ使ったらね、うん、一応その JOC っていうとこからね、
はい、
警告されるらしいですわ。
あ、どういうことですか。
使えるのはスポンサードしてくれた企業だけなんですということらしいね。
お金を払わなあかんわけですね。
そうそうそう、だから金を、うん、何十億っていう金を払ってスポンサードしてくれたところの特権みたい。
あー、じゃあオリンピックセミナーとか開けないですね。
オリンピックセミナーってなんやねなんのどんな内容やね
第何回オリンピックセミナーみたいな。
そうそう、じゃあアウトですよ。
アウトなんですね。
うん、だから何やおかしいね。だからこう取っててやるって決まってさ、うん、わーっとまあ盛り上げたらええやんと思うねんけど、
は
あ
は
あ、うん、それがダメなんですっていうのもまたなんか盛り下がっちゃうよね。
まあそうですね。
なんか不思議な感じもせんことはない。やっぱりお金儲けっていうかな。
うん、
言うてもその東京やって経済効果がなかったらやる意味が全くないわけでね。
いや、何兆円って言うてますよね、あれだけで。
そう、まず税金を使いまくって、湯水のごとく。
ああ、そうですよね。
で、お膳立てをして、そんで世界中から人がやってきたり、放映権とか売ったり、なんやかんやで、
うん、
それを超えるんですよ、効果がっていう話でしょ。
ああ、そうなんですよね。
うん、まあ、税金だってことは、まあ、忘れたらあかんわな。ほんまにそんなところに今、お金を持っていけるのかと。
うんうん、
なんかとんちんかねような気もせんことはないねんな。
まだ福島大変ですもんね。
まだほら東北の被災者の皆さんって二十何万人が避難してるわけです。
あ、まだね、21万人が仮設住宅でやってましたね。
オリンピック喜べるかなと思うねね、東北の人が、うんうん、
まあまあその辺をなんかね、フェイスブックで投稿してる人もいますけどね。
ね、それとあとはほら、いろんなまだまだ大震災が関東、東海ね、
うんうん、
もう来るって言われているこの最中にね、
ちょっと浮かれてる場合ちゃいますね。
この水際にいろんなものを作っていくという、このわけのわからない人間業界というかな、
は
あ、もうちょっと頭使えやええと思う、ね、ウォーターフロントにそんな金をいっぱい吸い込んで。
ほんまですよね。
うん、その震災でかいのともう全部アウトやからね。
うんうん、
なんかあんまりズバリ言いたくないけど、アホやなってなんか思ってしまうねんな俺はね
はいはい、
ちょっとなんか下船なって感じ、うん、あ、そう、ピッカルちゃんなんや。ピッカルもあのオリンピックと縁があるというか、
まあ、僕は単純にスポーツの祭典いう感じでね、
うん、なんか目指しとったらしいな、東京オリンピック、
うん、そうなんですよ。小学校の頃ねマジで目指してましたね。
でもずっとなん中学高校とスキーで、もう言うたら県大会優勝まで行った人でしょあなた。
そうですね、県大会とかいろいろ優勝はしたし
ね。
まあまあこう見えても一応アスリートやったんですよね。
アスリートやね。新聞も載ってて見せてもらったけども、ひかりさん変えたったね。
そうなんですよね。
うん、
まあ当時は有名でしたよ
なあ。
それなりに。
そうやな。
はい、
それがなんでこんなの、いやいやいやいやいや冗談ですけどね、うん、うん、まああんな新聞であんなでかでかと載るんやったら有名だと思うわ、
まあまあもう十分やり尽くしたんでね、
まあまあ、うん、よかったね、
はい、
うん、一つのことやってね、一応あんなところまで行けたっていうことは、
まあこの道にねつながってますよね。
ああそうなんや。
やっぱりね上昇塾からこの城下学も体育会系ですからね、
うん、まあそうかな、うん、うん、確かに確かに、やればやるほどってところがありますからね。
そうですよね、
うん、それで今月ののんきざさんのもう決まりましたね。
はい、今月はね29日の日曜日なんですよ。
日曜日やね、初めてかな、日曜日
初めてですね、毎回土曜日だったんで。
なるほど、
まあまあお間違いのないように。
そうですね、
はい、
わかりました。今はまだ、募集開始したところなんで。
そうですね、
リンクまた貼らせていただきますので、
はい、
まだ行ってないんだよのんきざっていう方はですね、ぜひ一度、遊びに行っていただきたいな。なんか懇親会がえらい毎回盛り上がってるらしく。
そうですね、うん、結構長い時間やってますよね。
長い、だって 5時からか、今度は
5時からスタートしてね、うん、前回最終9時半頃に終わりましたね。
あ、そうなんや。5時から4時間ぐらいや
った。4時間、はい、4時間ちょいね。
でもそんだけわーっと喋れることあったらええね。
そうですね、なんか盛り上がってますよね。
わかります。うん、ぜひぜひね、
はい、
飲み会に参加した人
いや、ちゃいます
、その前にある勉強会もこなしてですね、
はい、
ぜひみんなとわーわー言うてほしいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はですね、サンゴさんからいただいたご質問です。ではお願いいたします。
はい、自分を愛するってどういうことでしょうか。したい放題するとか自分を甘やかすとか、そんな意味ではないのはわかるのですが、本当の意味で自分を愛するというのはどんな心持ちで自分を見ることなのでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。はい、まずですね、皆さんに考えていただきたいなと思うのはですね、なぜ自分を愛することができるのでしょうかということなんですね。
はい、
あのね、ここがねはっきりしてくると、このサンゴさんの質問っていうのもね、割とねあっさりと分かるんですよ。
はいはい
はい。ピッカルさん、なんか どうですかね、この辺は。
なんで自分を愛することができるでしょうか。
そうそう
ですね、
うん、
やっぱり分別心っていうのがあるからですね、
うん、あ、分別心があるからね。
はい、
そうやね。ただこのなぜ分別できるのか。
はい
はい、
まあ自我って、まあ何ですか、本当の自分から離れた存在が自我ですよね。
うんうんうん、そうやね。
はい、
うんうん、
だからそれでそう自分を愛するっていうことができると思うんですけど、
うん、あ、自分と離れているから愛することができる、
はいはい、
まあそういうことですね、
はい、
よくさ、僕目で目を見ることができない。
はい、
ごめんなさい、もう一回言いますよ。目で目を見ることができない。
はい、
ちょっとイメージしてください。自分の目があって、自分の目で自分を見ることができるか。
これ無理ですよね。
できんよね。
はい、
うん、宇宙人、そんな宇宙人いるかもしれないけど、まあ、あの地球上の人間としては無理な話でね、これ当たり前の話じゃないですか、
はい、
ね、真理だとかね、
うん、
悟りだ覚醒だなんて言うとね、なんかねとてつもなく難しくてね、
うんうん、
なんか高貴なもののようにね、
はい、
感じてる人が多いかもしれないんですけど、
うん、
あのね、言葉を変えますと当たり前のことなんですよ。
はいはい、
でこの当たり前を一時考えてこねくり回すから、
うんうん、
またわけがわからなくなるんですね。道元禅師って言ったじゃないですか、
はい、
ね、道元がこの中国に渡って悟りを開いてね、
はいはい、
禅を日本に持ち帰ってくんねんけども、で新しく寺を開いてね、
はい、
皆さんこう 集まってきてそれを教えていくんだから、うん、このねこの評判を聞きつけたこの比叡山のね、
はいはい、
僧侶たちがですね、
うんうん、
面白くないわけですよ。
そうですよね、
自分ら仏教やってるわけですから、
うん、
新しいものを持ってきやがってっていうね、
うんうん、
で新しい仏教など必要がないっていうことでねこのねカンカンに怒ってね、
はいはい、
この道元のもとにやってくるんですね、
うんうん、
でお前が持ち帰った悟りとは何だってね、
はい、
この道元を、ね、問い詰めるわけですよ、
うんうん、
するとこの道元がね、
はい、
一言、願能美直
言いますね、
うん、願能美直難しいんですけど、
はい、
漢字としてはですね目は横、
はい、
鼻は縦、
はい
ね、これ願能美直って言うんですけど、
ね、
要はもうそのままですよね。目は横に並んでいて、
はい、
鼻は縦に伸びている、
うん、
なんてこと言ったんですね、
はいはい、
これでね比叡山の、ね、僧侶はね誰一人この言葉の本質が分かんないんですよ。
うんうん
うん、で大阪弁で言うとさっぱりわややと
はいはい、
うん、でねバカにされたと思ったこの僧侶たちはね、
うんうん、
さらに怒り狂ってこの道元の寺にね、うん
はいはい、
火をつけて燃やしてしまうんですね。
あそうですね、
うん、それでどんどんどんどん山奥へ行くわけなんですけども、
うんうん
ね、目で目を見ることができない要するにですね、
はい、
そもそも自分で自分を愛することなんてできない、
うん
そんなことできるのはねこの地球上では人間だけなんですね。
あそうですね
以前ね、はい、プレイヤーと評論家っていうね、
はいはい
会がありましてですね、
うんうん、
どんな話だったか覚えてますか。
プレイヤーと評論家、まあ、プレイヤーが本当の自分で、うん、評論家が自我、
まあ、そういうことやね。
ですね、はい、
そうそうそうそう、ね、我々人間を含めましてですねこの地球上の生命っていうのはね、
はい
プログラム通りにみんなプレイしてるわけですよ、
うんうん、
ただねそれだけなんですね、
はい、
ですから本質的にはファインプレーもなければ、
うん、
エラーもない、
はい
ね、なぜならこの宇宙にはこれジャッジすべくルールっていうのはないんですね、
うんうん、
ですからアウトとかセーフっていうのはないんですよ、
はいはい、
あるのはこの生命それぞれの生命に与えられた特有のプログラム、
うんうん、
ですからピッカリちゃんにはピッカリちゃんの、
はい、
足立には足立の、
はい
ね、そして番組をお聞きいただいている皆さんには皆さんのですね、独自のプログラムに基づいてこの、ね、寸分狂わずね、
うん、
生きている、
はい、
ですからパーフェクトがね、
うんうん、
起きて歩いているようなもんなんですよ
そうですね、
もうそやからもうどんなに頑張ってもね、
うん、
この不完全になるっていうことはできない、
はい
はい、目で目を見ることができない、今日は何回も言ってますけども、でもねこのね自分を見ている別の目っていうのはね、
うんうん、
人間にはあるんですよ、
はい、
何をしてんのかとかね、
うんうん、
何を考えてるのか、
うん、
もう常にいちいちチェックしてね、
はい、
この評価している目、
うんうん、
これがね思考であり自我なんですね、
はい
はい、でね自我は自分自身ではない、
うん、
さっきピッカルちゃん言った通りですけども自分自身ではない、だから自分を否定したり、
はい、
肯定したり、
うん、
憎んだり愛したりできんねんね。
はい、そうですね、
うん、だから自分自身ではないから自分だけではなくって他人も同じようにチェックし評価するでしょ、
うんうん、
自分はどうやとか自分は好きや嫌いやと同じく相手を好きになったり嫌いになったりするじゃないですか、
うん、はい、やりますね。
そうそう、だから相撲をちょっとイメージしてほしいんですけども、
はい、
相撲って2人で取るじゃないですか。
ええ、
プロレスってたまにほらタッグ組んで4人でやるけども、
あ、はいはい、
相撲ってずっと2人やんね。
そうですね、
ね、2人の力士が土俵の中にいる、
うんうん、
ね、その1人が自分で、
はい、
もう1人が他人なんですよ、
はいはい、
相手なんですね、
うんうん、
で自我っていうのはこの土俵の外で見ている、まあ相撲評論家みたいなもん、
はい、
だから今やこのデーモン小暮とかさヤクミツルとかいるじゃないですか。
あ、やってますね、
うん、そんな感じの存在なんですね、
うんうん、
あの力士はいいとかね、あの相撲はあかんなとかね、
うんうん、
言っているのは本人がプレイヤーじゃないから、
はいはい、
でしょ。
そうですね、離れて見てるからね、
うん、土俵の外から土俵の中にいる自分とですね相手を見てるんですよ、
うんうん
うん、ですから要するに自分や相手を愛したりね、 憎んだりしているのは自我でありエゴである、
はい、
ということなんですね、
はい、
うん、たまにね自分を肯定し愛しているのが本当の自分でしょとかね、
うんうん、
自分を否定し憎んでいるのがエゴですよねなんてね、
ありますね、
いう人がいるんですけどもね、
うんうん、
そうではないんですよ、
はい、
どちらもエゴなんですね、
うんうん
うん、好きや嫌いや言うてんの自体がエゴなんですね、
はい、
でもこのなんていうかなこの人間業界っていうのはね、愛という言葉にやたら弱いでしょ、
なんか女性の方特に好きですよね、
うん、もうね、
うん、
で最近ねあのテイクオフコースでね、
はい、
話題になったコラムがありましてですね、
はいはい、
愛の人とかね、
うんうん、
聖人と呼ばれたね、キューブラーロスさんっていうね、
はいはい、
女性の方で精神科医がおられたんですね、で有名なところではこの死に直面した人がたどる5段階
うんうん、
っていうの発表されてね、
はい、
まあ、世界的には有名な方なんですけども、
うん、
ここでねこのロスさんの言葉をねちょっとご紹介したいなと思うんですね、
はい、
まずはですね、世界中をこう回って講演していた頃の言葉ですね、
はい、
まず自分を愛することから始めなくてはなりません、
はい、
自分を愛することができなくてどうして人を愛することができるでしょう、
はい、
また自分を信じることができなくて、
はい、
人を信じることはできないのです、
はい、
なんかもっともらしいじゃないですか、
うん、そうですね、
でね、続きましてね晩年ですね、
はい、
ロスさんあの脳卒中になりましてね、
はいはい、
体が不自由になられる、
うん
うん、なられた後のロスさんの言葉なんですけども、うん、あのインタビュアーが来ましてね、あなたは自分を愛するべきだと本に書かれていますけどもっていうインタビューがあったんですね、
うんうん、
それに対しての回答なんですが、
うん、
いやそれには触れないで愛の話なんてしたくないわ、気分が悪くなる、
はい、うん、
自分自身を愛せってよく言ったものだわ、
うん、
もうこんな生活はたくさんよ、愛なんてもううんざり、
うん、
大嫌い、私の趣味じゃない、誰がそう言ったの、殺してやる
まあ正直ですよね、
うん、でね
これ、
比べるでしょ、同じこの同一人物の言葉ですから、
そうですね、
で大体の人がね全く別人になってしまったっていうね、
うんうん、
いうことを感じるかもしれないんですけどもね、実はね、
はい、
何にも変わってないんですよ、
うんうん
うん、ですからなぜならこの愛を肯定しているのもですね、この前半ですよね、この世界中を回っていた頃、
はいはい、
愛を否定しているのも晩年ですよね、
うんうん、
これどちらもエゴなんですね、
ああそうですね、
うん、晩年ねこの聖人だ愛の人だってね世界中から集まってきた、支持者っていうのはね、
はい、
このロスさんの言葉を聞いてね、ほとんどの人がねもう姿を消していくんですね、
もう
離れていくわけですよ、
落胆するんですねこれで、
そうそうそうそう、あれ自分を愛することで人を愛せるのでしたらですよ、
はいはい、
ロスさんの言動がどう変わろうがですよ、
うんうん、
愛せないかおかしくないですか、
そうですよね、
ねだから、うん、結局もうみんな消え去っていくというのは、
うん、
条件付けの愛なんですよ、
そうですよね、
そうそう、あの気持ちいいことを言ってたロスさんが大好き、
ええ、
うんだからね、じゃあ愛って一体何なんだよっていうことになるわけなんですけども ね、
はい、
これねもう愛という言葉に惑わされないようにね、
うん、
これねもう今日はですね徹底したいと思うんですけども、はい、
徹底しますか、
はい、
はい、
まず覚えていただきたいことがあります、
はい、
特定の対象を持つ愛は、うん、全てエゴである、
はい
はい、
うん、
以上
ですか、
いや特定の対象を持つ愛は全てエゴである、
はい、
分かりやすいじゃないですか、だから対象が自分であったとしてもですよ、
うん、
自己愛ですよね、
はいはい、
自分の子供であったとしても、
うん、
親であっても、
うんうん、
他人であっても同じことね、
うんうん、
はい、無償の愛なんてね、言葉があるんですけどもですね、
はい、
これ無償だろうが優勝だろうがですよ、
うんうん、
あそんなことはエゴのさじ加減の話でしたね、
そうですよね、
全く関係ない話なんですね、
うんうん、
でねこれは愛だとかね、
うん、
それは愛じゃないよなんてね言ってる人の心の奥にはですね、
ええ、
必ずね良い悪いの分別心がある。
あ、そうですね、
うん、
そっから来ますよね。
そうでしょ、
うん、
まあ、いい愛悪い愛みたいなね、
はいはい、
本物の愛偽物の愛ってあるんですけども、先ほど申しましたように、うん、特定の対象を持つ愛は全てエゴである、
はいはい、
これだけ覚えていただければいいのかなと。
うんうん
うん、でね、愛こそ全てなんてね、言葉があるじゃないですか、
はい、
ね、それぞ真理なんですよ。
愛こそ全て、
うん、だから全てというのはですよ、
うん、
言葉を変えるとそれしかない、
はいはい、
そうでしょ、
そうですね、
それ以外にあったら全てにならないじゃないですか、
うんうん、
それしかないという意味なんですけどね、
はい、
要するに我々人間を含めてですよ、
うん、
この宇宙そのものが、
うん、
愛である、
はい、
ということなんですね。で、まあ、こういう話をしますとですね、よかったです、私は愛されてるんですねってね、
うん、
あの喜ばれる方がいらっしゃるんですけどもね、
はい、
もしそうだとすると、
うん、
結局あなたは愛されたりですよ、愛されなかったりする対象物だってことになっちゃいますよね。
そうですね、
ね、愛こそ全て、うん、全てというのはそれしかない、
うん、
ですからあなたは対象物ではなくてですね、あなたという存在自体がですね、
うん、
愛なんですよ。
はい、そうですね、
うん、だから何を考えて何をやるかとかもうこんなもの関係がない、
うん、
ね、今この瞬間に存在しているのはあなた自身が愛だからです。
はい、
ですから愛の人なんて幻想なんですね、
うんうん
うん、もし愛の人っているんであればですよ、この中に、
はい、
もう全ての人間が愛の人になんなきゃおかしい、
うん、あ、そうですね、
そうでしょ、
うん
うん、ですから本当の愛っていうのはね、その行為とか感情ではなくて、
うんうん、
この宇宙の本質のことなんですね。
はいはい、
はい、ですからこの本当の自分が誰なのかはっきりしますとですね、
うん、
自分を愛したいとかね、
うんうん、
誰かに愛されたいとかいうね、
はいはい、
そういうエゴがどっさっと落ちます、
うんうん、
なぜならずっと探していたものは、
はい、
この紛れもなく自分だった、
うん、
自分自身だったんだっていうことがね、
はい、
完全に腑に落ちるんですね、
うんうん
うん、ですから、もちろんこの自分だけではなくてですね、ありとあらゆるものすべてそう、
はいはい、
ですから猫もそう、
うん、
鳥も花も雲も風も、
はい、
その辺に転がってる石もみんな愛なんですよ。
例外なしですね。もう、
そう、それがね、はい、この浄化の旅が行き着く風景なんですね。
うんうん、
はい、まあ今日のところでもう愛の保存版という形でですね、
はい、
うん、ですからもう愛情とか行為ではないですね、この宇宙の本質存在そのもののこと、
はい、
うん、ですからもうあなたは愛なんだ、
うん、
だからあなたが誰かを愛するときには愛が愛している、
はいはい、
あなたが誰かを憎んでるとき愛が憎んでるんですね、
うんうん
うん、だから何の分別もないじゃないですか。
あ、そうですね、
何かをやると愛だとかね、
うんうん、
そういうようなこのさじ加減の話は全くないわけですね、
はい、
存在そのものが愛だから全てが許されているわけですよ、
うん、
でしょ、
はい、
ピカリちゃんどうですか。
そうですね、まあ、それに対してとやかく言うやつがおるだけのことなんですよね。
と例えば、
いや、その自我がね、
そう
そう、だからこういう愛とかいう話をすればするほど本質からどんどん離れていきますよね。
そうそうそうそう、
愛について語れば語るほど、
そうやね、だから、これは愛だって言った瞬間愛じゃないものができちゃうのね、
うん
うん、だから愛と愛ではないものになってしまうので、いつまでだともこれ終わりがないんですよ。
そうですよね、
そうそうそうそうそう、だから愛っていうのは全く分別心を持たない、分別がないこと、
うん
うん、だからそのもの存在そのものである。だから人間はどうやとか、人間だけが愛の持ち主かっておかしな話でしょ。
うん、そうですよね、
花だって鳥だって猫だって石だって、みんなこの宇宙そのものであるわけですから、
はい、
うん、人間だけのなんか特権だみたいになってたらおかしいわけで、
うんうん、
そうなると感情も持たない愛って言ったらなんだっていうふうにならなきゃいけない。
ああ、そうですね、
うん、で突き詰めるとこの世界っていうのは一元であり、
うんうん、
全く中心というものは持たないんですね、
はい、
うん、ですから感情とか特定に対する何かではなくて、
うんうんうん、
この宇宙そのものである、
はい、
うん、ということなんでございますので、もうこれをはっきりさせていただければもう迷いようがないですね、
うん、ああ、はい、そうですね、
うん、ですから、さっき言ったように愛が愛してください、
うん
うん、だから愛が憎んでください、
はい、
何があっても愛なんで、
うん
うん、ということで、本日はですね、こんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。